スダツさん。
はい。
どうも、お久しぶりです。
あ、久しぶりですね。はい、こんにちは。は
い、よろしくお願いします。
はい。
僕は、トウモロコシの会会長の吉田祐希なんですけれども。
はい。もう毎日パチンコやってますね。
あ、
スガツです。
やめるやめるって言ったじゃないですか、パチンコ。
やめようと思ったんですけど、なんかね、行き始めたら、また行き始めたら、なんか妙に頼りにされるように最近なってきたんですよ。
うん。
まあ、相変わらずLINE グループでは僕だけ仲間外れなんですけど、は
い、ちなみに言っとくと別にパチンコ依存症でギャンブルとしてやってるわけじゃなくて仕事として
内
子グループに入ってやってるのでその内子の人たちに、
はい、そうなんですよ
兄貴
扱いされる なんですかね。なんかブルームテックっていうさ電子タバコがあるんですけど JT が出てる、はあ、なんかそれのカプセルとかやたらくれたりするんですよ。
本当パチンコの内子らしい親切ですよね。
大空さんこれ吸ってください、
はあ、別に差別とか偏見じゃないんですけどらしいなって、
まあそんな感じで
ほのぼのします。
結構な頻度で行ってますね、うん、だからもうラジオとかも聞きまくり、
あ、まあパチンコ打ってる最中は自動的にラジオ聞く時間、ラジオの時間だから、
ね、ラジオ
相当もう、うん、ラジオ中ですか。
そうですね、もうね
結構あらゆるじゃあラジオ聞いてんじゃん。
いや僕
なんか TBS だけじゃなくて、
う
ん、
僕は11時からテレフォン人生相談
日本放送
でその後文化放送に行って、
はい、ゴールデンラジオ
これ最近聞き始めたんですけど、
はい、
でその後にあれですかね TBS ラジオ
デイキャッチですか。
デイキャッチに行き、
はい、
その後の、6時からアフターシックスジャンクション。
ああ
、うん、もうね
あれか。
何ですかその言い方。
頭の薄い人がやってるあれか。
そうですね、
ライムスター歌丸さんが、うん、せっかく、
はい、
ウィークエンドシャッフルが終わったと思ったら喜んでたら
やってます
ね。まあ、僕は別にウィークエンドシャッフル、
うん、
ずっと聞いたんですけどね。結構放送開始当初、はいはい、開始数ヶ月後ぐらいから、
うん、まあでもそうですね、僕もかなり昔から聞いてました、ね、
だからはっきり言って、うん、一応ファンといえばファンなんですよ、
はい、
れっきとした、
うん、
だけどある事件を境にちょっと嫌いになっちゃって。
え、なんですかそれ。
またそれ言います。もうあれは4年ぐらい前でしたっけね、
はい、
3、4年前かな、
はい、
ほらアメリカの漫画を日本語に訳すのが好きな女の人いるじゃないですか、
うん、
あれ誰だっけ、
はい、三岡光子
先生。ああ、そうそうそう、三岡光子先生。、はい、よくイベントが来てくれるんですけど、
う
ん、
そうですね、僕もこの前お話しました、
うん、はい、まあこのラジオにもね、
はい、
昔は出ててくれて。
そうですね、
はい、
はい、
アメコミ翻訳家としての三岡先生は僕は育てとは言いませんけど、うん、
はい、
ラジオに出るゲストとしての三岡先生は、
はい、
まあ、僕が育てたと言っても過言じゃないですよね。
ああ、そうなんですね、はい、
一番初めですからね。
まあそうです
ね、僕は思ったんです、はいはい、でもまあなんか、うん、そのある 3,4 年前のイベントの打ち上げの席で、
はい、
ウィーケンドシャッフルに出たみたいな話を、ね、
うん、ゲスト、あ、その時にもう出られてたんですね。
そうですね、はい、はい、で、
うん、
本物のラジオに出たんでみたいなことをポロッと一言言って行ったね、ガタンって立ち上がってくるんですよ。
はい、はい、
天狗かなんかで飲んだんですけど、
うんうん、
大テーブルで10人ぐらいで、うんうん、ガタン立ち上がって行ったね、本物のラジオって行ったね、じゃあ、
うん、
うちらのネットラジオは偽物ってことですか。
なるほどね、まあ、この話も4回目
ぐらい、
ね、
4回目ぐらいなんで、
う
ん、
もうやめまし
ょう、もうやめましょうね。なので、で、まあ、はい、この前の花見とかも一緒にやって、まあ、仲いいんですよ、水岡さんとかね、
はいはいはい、
この前の花見も一緒だったから、はい、ニヤニヤしながら、終わりましたね、うん、ウィーケンドシャッフル、僕たちの勝ちですねって、勝利宣言をしておいた
ん
ですけど、証拠にもなくまた始めやがってな、
うん、そうですね、
アフターシックスジャンクション、
うん、そうですね、聞いてます、
まあ、正直、
はい、
三つ子さんの会は聞きました、うん、腹綿を煮えくり返らせながら。
僕も聞きました、あれでしょ、はい、アベンジャーズインフィニティ、
まあ、一緒に、まあ、それはどうでもいいんですけど、うん、一緒に飲んだりとかしてたんでしょ、夜遅くまで。
そうそうそうそう、
でメールで大丈夫ですかとか、もう浮気じゃん、うん、ほとんど不倫じゃん、はっきり。
なんでですか、
不倫でしょ。
そう、歌丸さんとかと飲んで、
ちょっとごめんなさいね、すいません、ちょっとアマゾンからのお届け物があったんで。
よかったですね。
はい。
はい。
はい、よかった。なんだっけ。
うん、いや、それで、ラジオの中でね、やっぱり、歌丸さんとかと飲んで、
はい、
もう、お互い、泥酔でベロベロになって、
はい、
みたいなね、話されてたんで、あ、すごい仲いいんだな、っていうのは、思ってましたね。
うちらと違ってね。まあ、僕もでも別に、はい、じゃ本物のラジオ、本物のラジオって言いますけど、うんうん、FM には出てますからね。
そうですね。
AFM も出たし、
大月健二さんとね。
だからそればっかり言うけど、うん、別にその他に出てるんだからね、ベイエフエム他に出てるし、
はいはい、
東京 FM には2番組出てますし、
うん、あ、すごいですね。はい、
また、ちょっとこれは本決まりじゃないんで、ポシャったら恥ずかしいから、ちゃんと言わないんですけど、うん、他の、はい、もうちょっとでかい FM にも、ちょっと、出てくださいって言われてますし、
うん、あ、すごいじゃないですか。はい。
まあ、だから、でも、所詮 FM ってことなんでしょうね。
いやいや、いやいや、FM の方がでも、やっぱ僕みたいな、はい、昔からラジオ聞いてる人からすれば、FM は意識高い、ちょっと上な感じしますよ。逆にね。
でも、
うん、
サブカルチャーとかが好きな人は AM なんじゃないですか。
まあ AM の、まあ特にやっぱ TBS。
でもアメリカが好きなんだったら FM の方が好きなんじゃないんで。全く自分で言っても意味わかんないんですけど、まあ、三岡先生はどうなんですかね。
まあでもね、それ、うん、そこを三岡先生が選べるわけじゃない
と思うんで。まあどうせ、多分あの、
はい。
いや、もう FM なんて短いですから。歯が、波が短いですから。超極短波ですから。うん、AM はほら中波でしょ。
はい。
多分その波の長さ、短さで差別してるんじゃないですか。
う
ん、
そうなのかな。
アメリカの漫画を日本語に訳すのが好きな、あの人は。
アメコミ翻訳家ってね、はい、いた方がいいと思うんですけど、はい、うん。そうか、でも、あれですね、
アトロック。所詮短いですから。全然短いです。本当に
そんなことないです
よ。アトロクってなんですか。
あのアフターシックスジャンクションのことを略してアトロクって言うんですよ。いやいや、あの募集してたんで1週目に、あの
相性を、
そう、タマフル、あの なんだっけ、
ウィークエンドシャッフル、
ウィークエンドシャッフル、
ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルだから、
うん、そうがタマフルって言われたように、ね、なんか募集してたんですよ、
は
い、でアトロクっていうのになったんですけど、
うん、
あの面白いですよね。
僕はごめんなさい、あの、
はい、三岡先生の時しか聞いて
ない、あのちゃんと聞いてない。
大好きじゃないですか逆に。
いやだってそれは敵の動向はチェックしないといけないですから。
なるほどね、
うん、また会った時に嫌味を言わなきゃいけないですから、飲んだんですねってあそんなベロンベロになるまで飲んだんですねって、
はい、まああの三岡先生の時も面白かったんですけど、はい、やっぱね、なんかタマフルがそのまま毎日やってる感じしますよね。
じゃああの深夜の結構、うん、カルチャー乗りなんですか。
そうですね、
まあ、夕方のあれ来たらさ、うん、AM って言ったらね普通は、はい、自営業の人とかが流してて、うん、でまあ言ってもちょっと年齢層高めなイメージ
じゃないですか。あのね、そういう感じでもないですね、
はい、
結構、まあ、攻めてるっていうか、
そっち方向を狙おうとしてるってことでしょうね、うん、逆の、う
ん、まあ、ただ相変わらずあのテレフォンショッピングみたいなのは入りますよ。
あ、じゃあもうやっぱりあの、うん、くっちゃくっちゃ音立てながら、お、美味しい美味しいとかやってる
んです
か。
それ荒川京慶さん。
なんで嫌なこと言うんだよ。
あの、いや、あのね、
荒川京慶さんが、はい、その食ってるとくっちゃくちゃくちゃくちゃ、咀嚼音が、くちゃらーが激しいから、ね、タイムラインとか、
はいはい、
デイキャッチ系の聞いてる人のタイムラインが、くっちゃくちゃくちゃくちゃくちゃ、ツイッターくちゃくちゃ、みんなくっちゃくちゃくちゃくちゃくちゃって。
そうですね、だから、まあ、あのね、一応テレフォンショッピングも例えばその宣伝する人いるじゃないですか、
はい、
その人とちょっと仲良くなったりとか、
はい、
関係ない話をちょっと掘ってみたりとか、はいはい、結構頑張ってるんですよ。
最近デートしてんのとか。
いや、なんかね、
髪切ったとか、
ちょっとこう性格に闇がある人ですからねみたいなこと言って、
うん、
なんかオタク的な側面をこう出させたりとか、うん、なんかね、そういうちょっと頑張りはあるんですけど、
うん、
やっぱテレフォンショッピングとかは僕変えちゃうよね。
ラジコだったらちょっとピッて、ね、
そうそうそう、
10分ぐらいピッて早送りしちゃう。
そう、あとあの金曜日にあの、はい、ほらシネマハスラー、
はいはいはい、
シネマハスラーでいいんですよ。
いいと思います、うん、まあそのまま引っ越しした
ってことですね。そう、あれが金曜日にやってるんですよね、
はい、
でまああれもそのままなんですけれども、
うん、
一つね言いたいことがあるんです。
お、
あのね、
さすがラジオ大先生の菅津さんから
あのね、やっぱシネマハスラーの魅力って、
うん、
もうやばい映画とかを結構評するのが魅力な部分も一つだと思うんですよ。
やばいじゃん、その言ってれば邦画とかの、
そうそう、カンフー君とか
大失敗作とか、
そう、そういうのとかを、
まあ、もともとそれが企画の、
うん、はいはい、
当初の始まりですからね、
うん、
だからなんだっけ、シネマハスラーの前がムービー、あ、違う、今ムービー、
今のムービー
ウォッチメンで、前がシネマハスラーでしょ。
はい、
でその時はもう、うん、当たり屋的に、
そう、
もうどんなサイコロ振ってどんなヤバい映画でも見に行くっていうのがまず、
うん、そうなんですよ。であ
ったんです。
結構それがやっぱし、うん、あの TBS が主催、あの作ってる映画とかでもやってたんですよね。
あの宇宙戦艦ヤマトとかね。宇宙
戦艦ヤマトとかでね、今回アトロクでスポンサーっていうか、
はい、
間で CM がしょっちゅう入るんですけど、
はい、
ラブドッグって映画 鈴木治が
監督
あのして
恋をなんとか見つけに行く、
はい、知ってますあれ、あの
CM しか聞いたことない。ラジオ聞いてるとよく流れてくる、う
ん、よく流れてるし、あの、はい、テレビの CM とかでも、
はい、
なんかちょっと寒いんですよ、
はい、
なんか最後にこう米印でなんかテロップが出て、これは犬の映画ではありません、
うん、
そういうノリですよなんかその鈴木治っぽい感じなんとなく、
うん
うん、でそんな映画さで、あれなんだろう、アラサーの女性に向けて作ってる。
主演は誰なんですか。
ね、吉田羊さんですね。
ああ、うん、はいはいはいはい
はい
はい、このテレビ CM 見たことないから分かんなかった、はい、ああはいはい、
そうですね、でそのアラサーの女性に向けて
作ってる。日曜天国でも確かゲスト出演してましたね。
あ、そうですか。
吉田羊さんが、
はい、
あということはかなり力を入れてるってことですよね、うん、TBS、うん、テレビもラジオも、
うんうん、だけどおそらくあれを本当に、
はい、
当たり屋的な意味じゃなく普通に見に行くアラサーの女性って、
うん、
もうちょっと手遅れだと思う
んです。いやお前そんなことはないよ
いや CM 見てください。
それはあなたにとってってことでしょ
いや、
みんながスガッツさんと結婚したがってるわけじゃないんですからね。
違うんです、あのこれは
ゾゾタウンの社長とか、あと石原さとみと結婚した人とか、
うんうん、
ああいう人はまたそういう女性が好きかもしれない。ラブドッグ的な。いや、
じゃあ吉田羊さんが悪いんじゃないですよ、その、うん、ラブドッグの
吉田羊さんでも40過ぎてるよね、はい、
あ、もう過ぎてますよね、
特に、あの、
うん、でね、そんなの CM をもうしょっちゅうやってるんです、はい、加藤メリアさんの曲が流れて、
はい、うん、
あのラブドッグ、
それでアラサーっつってんだ。
うん、みたいですね。
絵と一回りぐらい違うよね、アラサー。
アラサー、アラフォーなのかな。
いやいや、40過ぎてるでしょ。
いや違う、映画の対象がね。
あ、じゃあ菅さんが単純にケアレスミスしてた
かもしれない、はい、だけどその映画ってさ、
でもアラフォーだったらまあ僕は何とも言わないけど、う
ん、ちょっとやばいでしょう
ねさらに
そうなんですよ、
うん、
でね、そんな映画、
はい、
ウォッチするしかないじゃないですか。
はい。
でね、
昔だったらね、
そうで、ムービーウォッチメンっていろんなある中からサイコロで振って決めるんですよ、
はい、
5つか6つくらい上げた中、
はい、ガチャじゃなかったっけ。
あ、ガチャガチャか、
うん、
あ、そうか、今ガチャガチャなんだ、
うん、
でラブドッグその中に入りすらしないんですよ。
なるほど、
やってほしくね。
うん、まあね、
はい、うん、でね、あのレディープレイヤー1とかさ、
はい、
ああいうのはもう別に大体みんな言うこと同じじゃないですか、
はい、
うん、
それこそアベンジャーズもね。
そうそうそう、そうですよね、うん、今週アベンジャーズかな、
今日ですね、
うん、はい、なんですけどラブドッグとかを僕は聞きたい、
うん、
っていうご意見ご感想です。レディープレイヤー1は見ましたけど面白かったですよ、
はい、まあ、僕も見ました、
はい、
はい、面白かったですよ、
はい、はい、以上です。
はい、まあちょっとごめんなさい、あのこの回最初からこれまで全部ラジオ愛しか語ってないような気がするんですけど
あ、そうですね、
はい、ラジオが大好きなんだな、うん、この人たちはっていう。
そうですね、
平日の昼間にそれこそアラフォーの男が2人。
本当ですよね。そう、あのね、あの今日久々にパチンコ行ってないんで、
はい、
声が出せるのが嬉しくてね。
なるほど、
はい、つい語りすぎてしまいましたけれども
いいな、俺も長い方のラジオ出たいな。
そうですね。
波が長い方の。
え、でもなんか、そのうち呼ばれそうですよ。
何に？
アトロク。絶対だって、三岡先生のところからのなんかで、知らないはずはないと思うんですよ。古川光さんとかが。
いやいやいや、それはないでしょ。
瀬野チンさんとかが。
いやいやいや、それはないでしょ。さすがに。
でも夏とかにもしかしたら、ほら、
だからあっちの、うん、それこそだったらあの脚本家の人、うん、でも、
はい、
ごめんなさい、名前が本当にど忘れちゃったね、はいはいはい、いや、あのほら脚本のお医者さんとかやってる完全ホラー映画系の人ですよ。
はいはい。
え、知らないの。
あ、分かった、三宅龍太。
あ、そう、三宅龍太監督、はい、
うん、
で例えば白石監督つながりとかで、うん、
いやでもね、僕、うん、
僕のこと、うん、名前は知ってるとかはある、うん、可能性はまだあるかもしれないけど、はいはい、
アトロクをねほぼだからそういうわけで毎日、はい、始まってから聞いてるんですけど、
はい、
やっぱね毎日やるから、
あ、そっかそっか、
いかにゲストを、ま、はいはい、探してくるかみたいなのがちょっと命題みたいなところあるんですよ、
はいはいはい、
でもう早くも、あ、ちょっと必死だねっていうゲストの時もいるんですよ。 なんていうの、あ、なんか珍しい人探すの大変なんだろうなっていうような、
はいはいはい、
うん、なんか電線が好きなアイドルとかさ、
うんうんうん、
なんかそういう、あ、なんか大変なんだろうなっていうのを感じることもあるんで、うん、多分そのうち会長は声かかるんじゃないかなって。
渦巻きが好きなアイドルとかの方が先に呼ばれちゃうんじゃない今の話だと。
そうですね、
あとサメが好きなアイドルとか、
はいはい、メガマウス的な、
はい、
うん、感じですよね、うん、はい、結構
サメが好きなアイドルが認める、あの妹分として認めるアイドルとか、
あの腐ったシメサバコさんでしょ、
それとはまた別なんですけど。
あ、それとは別なんです。
それは別、
あの双子で
キャラ、はい、別人格ってことでしょ。
双子、双子っていう、
はい、それとは別 で、ね、
はい、あ、そうですか、あの、はい、まあでも逆にその今の話は花井さんの話なんですけど、はい、本当のラジオに出たらめっちゃめちゃスリリングですよね。
どういうことですか？
いや、なんか花井さん面白そうじゃないですか。
あ、花井さんが、
そうそう、実際に出たら、
あと6に出たら
生ですよ。生で出たら、
はい、まあ、そこは空気読むじゃん。あの、気違いではないんで、
ぜひ家紋の話とかしていただきたいですね、はいはい、
はい、気違いではないんでっていうのも言い方も正確ではないんですけど、そこまでの気違いではないんで。
まあまあ、はいはい
はい、
わかりました。
あ、そんな感じですか。まあ結局、
はい、
しょぼくれた日常を送ってるってことですか。パチンコ打ちながらラジオ聞いてっていう。
まあ別にそれだけじゃないんですけどね、
はい、
うん、なんか僕のこと話していいんですか。
あ、どうぞどうぞ、
うん、あのね、僕副業で金属メガネとか撮ってるじゃないですか。
本業ですね。本来。で、やった映像作家ですから。は
い、で、まあそうですね、そういうモデルさんを撮ってるんですけれども、はい、で、僕ね、今までトータルで多分300人ぐらい撮らせていただいてるんですよ。はい、で、その中でお蔵入りになった作品って、
うん、
要は撮ったけど途中でやめたとか、出してないとかっていうのって、うん、まあ1人か2人なんですよ。
うん、
うん。あの、出した後で出さなくなるのはあるんですけど、
初めからお蔵入りっていうのはもう、うん、じゃあ結構伝説のみたいな、
うん、で、そうなんですよ、っていうのは、まあ、単純に撮ったからにはもったいないっていうのもあるんですよね、うんうん、で、まあ、あとどんな方でも出ていただく方はやっぱり、うんうん、ちゃんとしていただくんで、
まあ、だそれこそね、うん、別に大資本でやってるわけじゃないから、
そうい
ろんな絡みで大人の事情でってことはないですよね、
うん、そうですね、
一本どっこでやってる
んだから、はいはい、で、そうなんですけど今回、
はい、
ね、4月の終わりの話なんですけど、その3人目の、
はいはい、
まさかの途中でお帰りいただく、
ちょっと不穏な感じが。ちなみに、じゃあごめんなさい、その本題に入る前に、うん、差し支えなければ、はい、1人目2人目っていうのはざっくりどんな事情で、うん、
ね、1人はあのラガーマンの T シャツを着てきたんですよ。
ちょっと全く予想してないところからボールが飛んできたんですけど、ラガーマンっていうのがブランドですか、それとも、
いや、あの、ラグビー、本当にラグビーの服を着てきたんです。
例えば、オールジャパンだと、赤と白の、
あの、ミロ、ミロみたいな。
ああ、ミロ、ミロ。はい。
ごめんなさい、僕はスポーツ詳しくないんで。
あれはラグビーだったっけ、ミロって。
多分
今の人知らないと思うよ。俺たちは子供の頃の CM でしょ。
緑と黒みたいな、ストライプみたいな。
はい。
色、うん。
ラガーシャツを着てきたってこと、
ね、ラガーシャツを着てきて、
はい。
で、キューブっていう車で、来ますって話だったんですね。
自分で運転して、
うん
うん、
でね、あったんですよ。そしたらね、はい、なんかキューブがそのまま分身したのかなみたいなラガーシャツを着た方がいらしたんですよ。
またラガーシャ、そういう体型だったらラガーシャツ着なきゃいいのにね。うん、
で、うん、なんかまあそれでも別に僕いいんですね、はい。それでも必ず女性って美しく撮れる瞬間であるから、
はい、
まあ撮ってたんですけど、
はい、
なんかね、やっぱし。会話がだんだん噛み合わなくなってきたりとか、
はい、
うん、この前まで入院していて、そのリハビリなんですよ、
うん、
これは、
うん、
みたいな、
うんうん、ちょっとやばいかなって、うん、
っていうのでちょっとダメになった、
うん、はい、
のが一人、
はい、
もう一人はあの髪の毛の毛根あるじゃないですか、
はい、
に卵が産み付けられていたんですね。
また大暴投してきましたね。めちゃめちゃ俺もう、
うん、
あの、内閣高めどころか危険球ですよ。
あ、そうですか。
もう、ふってもう、
はい、
しゃがみ込んじゃいました。
いや、なんかね、
どういうことですか。
お会いした時から、
はい、
べったりしてるなと思ったんですよ。
はい、
髪の毛とか、
はい、
そういうのがね。
はい、
うん、だけど、黒髪で、
うん
うん、 まあ、いいのかななんて思って、うん、で僕ねその時確か山梨から当時はこっちの東京まで撮影に来てたん で、
はい、
で大型の台風の日だったんですよ、
はいはい、
だけど、まあ、そうやってあったし、
うん、車で乗ってきて、うん、風の中を
そうしたらもう本当にすごい嵐の中、うん、その人が傘をこうやって逆になるじゃないですか、
はいはいはい、
強風で、
はいはい、
あのまんま傘を下げて持ってて、はい、初めまして、
まあ、当然びしょ濡れで、
うん、びしょ濡れで、
はい、
であの座敷女みたいなあのコートですよね、
はい、
うん、
その人の外観的にはどんな感じ？
あ、座敷女、
顔も背が高くて、
うん、で
座敷女ですねってもうちょっといいボブラートのまあいいや、はい、
で取り詰めていくうちに、
はい、
髪の結構ね僕上から撮るアングルって多いんですよここ、
はいはい、
まあ、で女性の方が背が低いこと多いので、
はい、
上から撮ってこう下にこう行くんですけど、なんかね髪の毛が赤黒い部分があるんですよ、かきむしったみたいな、
うん
うん、でよーく見たらつぶつぶつぶつぶつぶなんか毛根のこの穴の部分あるじゃないですか、
はい、
あそこに中心にして、
はい、
赤黒いのとか白いのとかの卵が見つけられてるんですよね、うんうん、でヒッヒ
ッでそういう時って思わずカメラの後ろから、
うん、でそういう時ってあの一瞬で頭が回るんですよね、
まあ、あの、うん、もう動物としての危機的状況ですからね。
で、どうしたのこれって言いそうになったところを、
はい、
いや、でもどうしたのこれっていうのを言うのおかしいし、っていうのを一瞬で思ったりするんです
よ、はい。東京大学物語みたいに。
あ、そうそう、かっこ 0.2 秒みたいな感じで、はいはい、こんな感じで、で、やばいなって思ってたんだけど、うん、カメラを回し終えて、だいたい5分ごとに休憩していくんで、
はい、
そしたら彼女が休憩の時に、こう髪をねこう串削るんですよね、
はい、
指で、
はい、
でそれでツーッと取ってるんですよ、はい、それを、
うん、
でパッパッてこう、
うん、
下にそれを落として、
はあ、
ちょっとな卵映っちゃってるしなって思ってやめ
卵つけてるっていうか俺なんかさ、うん、トリートメント代わりに卵をぺったりつけてる、
うん、違います
鳥の卵をね、
あの
白身とかを
多分あれダニなのかな、う
ん、
飲みなのか
なだと思ったんですけど、うんうん、嫌な方で来ましたね、
うん、
いやそっちももちろんちょっと思いましたよ、どっちかなって思ったらより嫌な方で来てくれましたね、
はい、その二人が、
はい、
あの過去作ですね、
まあ、いずれにせよ気違いだからちょっと、
うん、
放送っていうか、まあ、作品的にちょっとやばいかなってことでしょ、
うんうん、そうなんですよ、
ざっくり言うと、
まあそうですね、
うん、
であの正直ね今作品になってるのでも相当危ない感じの橋の方もいるんですよ、
うんうん、
だけど基本大丈夫なんで、
はいはい、
っていう感じなんですよね、
はい、
で今回なんですけど、
はい、
あのね、4月ちょっと僕撮りたかったんですよ、
はい、
あのちょっと撮影の回数が少なかったんで、
うん、
したらやりたいですって応募してきてくれた人がいて、うん、
はい、
したらプロフを送ってくるんですけど、うん、職業アイドルって書いてある、
うん、
ひらがなのアイドル
です。わお、
うん、
嫌な感じ
で、そうで地下アイドルさんとかそういう活動されてるんですかねって返事をしたら、
うん、
いやアイドルです、
うん、
ひらがなのアイドルです。で写真送ってきたらまあ結構いい感じなんですよ、
うん
うん、目も悪いしね、
うん、目も悪いしそれプラスですよね、
はい、
大プラスっていうか、はい、大前提です
よね。そうなんですよ、それでありがたいなと思って、
はい、
まあ、当日待ち合わせして会ったら、まずね、写メ、その、ここにいますっていうことで写メ送ってくるんですけど、
はい、
その写メの写真が全然その前送ってきた写メと違うんですよ。
顔がってこと？
顔が違う。まあ、加工してないんでしょうね、きっと。
うん、
で、ああ、これ、で、そのパターンってよくあるんで、あ、これ。
特に最近はね、
うん、
ビューティープラスとかスノーとかが。
そうそうそう。で、これまずいなと思って、行ってみたらなんかね浴衣ドンキとかで売ってるビニールっぽい浴衣わかります？
テラッテラのね、
テラッテラのあれに、うん、それこそアメコミのアンディ・ウォーホルみたいな絵がたくさんプリントされたなんか浴衣着てるんですよ。
アンディ・ウォーホルみたいなアメコミの絵って何の話だ。
伝わんないかな。なんかその
リキテンシュタインとかのあのとは違うんだよね、
うん、いやなんていうんですか、なんかね、とにかくそういう漫画っぽい絵がたくさん描いてある
昔のアメコミっぽいやつが、うん、ってことね。
だけど浴衣の方の、
はい
はい、を着崩して、
はあ、
しかも中は T シャツなんですよ、
うん、
キスミーって書いてある T シャツを着てて、うんうんうん、見た目からしてでね、あのリボンがもう顔以上の大きさのリボンを後ろにしてる、
うんうんうん、キティちゃん状態だ、
うん、でどう見ても40歳ぐらいなんですよ、うん、いいんですよ40歳でも別にいいんですけど、うん、この格好とのバランスってあるじゃないですか、うん、だからこれかってちょっと思ったんですよね。
でもどんな女性でも美しい瞬間はあるってさっき言ったばっかりじゃないですか、
うん、そうなんですよ。で
そうなんですよドヤ顔で、はい、で
いやそうだからまあでもなぁと思って、うん、したら、うん、あアイドルやってますアイドル活動しておりますゆえ
あらそうですかどうも
でもうそんな感じの話し方で、
はい、
ろれつが回ってないんですよ、
うん、
でねおそらく変な薬をやってる感じなんだ、
うん
うん、
睡眠薬的な、
まあ、そういうメンゲラ的な薬か、うん、もしくは本当にやばいやつか、
うん
うん
うん、
もうね今日楽しみなんでやっぱプロじゃないですか。だから1時間前にここ来てたんですよ。待ってました。
通行人の人たちは見て見ぬふりをしながら1時間前を通り過ぎたんでしょうね、うん、
私取れ高ありますよ。
おさすがさすがアイドル自称するだけあって、
うん、やばいですよね、
はい、
でいざスタジオに行くんですけど、
はい、
とにかく歩くのが遅いんですよ、
うんうん、
めっちゃめちゃ遅くて、はい、だけどまあスタジオ行って始めるじゃないですか、うん、したらもう全然喋れないんですよね、うん、もう酩酊みたいな感じになっちゃって、うん、だけどそういう人ってやっぱし怒らすと怖いですよね、
はい、
だからもう10分ぐらい撮っていやもう取れ高最高だったので、
うん、
いいです、
うんうん、
って言って普通に別にあの、まあ、やらしい話ギャラも普通にお渡しして、
はい、
お帰りいただいたんですよ、
はい、
じゃあまあすごい喜んで帰ってもらったの、
はい、
楽しかったです、
うん、ちょっとこれは使えないかなどうかなって、うん、
まあ、
まあそれで思って
そうそのうち上がるかもしれないですね、
うん、
なんつって、
うん
うんうん、っていう話、
うん、
ですでまあ、ちょっと続きがあるんだけど、
はい、
あのまあ、それで帰ってから、
うん、
うちの嫁にね今日どうだったなんて話して、
うん、
で普段僕って作品嫁に見せないんですよ、
うん、
こういう人撮ったああいう人撮ったっていうのはね、うん、だけどちょっと今回だけ結構やばいよ、
うんうん、
まあ、ちょっと半笑いですよね、
うん、
まあ、申し訳ないけど、
うん、
まずいよって感じで見せたんですよ。したら僕もそれで自分で撮ったものを改めてみんな初めてだったんだけど、うん、僕がね半笑いでそうやって見ようと思ってたら、うん、ちょっと笑えないぐらい怖いんですよ。
うん？
なんかねうまく言えないですよ。まがまがしいんだよね、
うん、
で途中で僕が頑張って撮ろうとしてるこのアングルを変えたりとかして、
うん、
その時になんか可愛いポーズ撮ってくださいって僕が注文すると、
うん、
女の子がよくやるこういうハートのポーズ
あるじゃないですか、はいはいはい、
あれをやるんですけど、
うん、
それがねあの画面で見たらこうね逆っぽいハート
逆ハート
だからまさにあのさ何逆拍手みたいな
裏拍手みたいな
裏拍手みたいな、
はいはい、
あんなで逆になってて、
うん、
にゃーって笑うん
です。つまり悪い意味とも取れますよね、
うん、でちょっと二人とも笑えなくなっちゃいますよ本当に。
だもう本当ユメジに出てきたプチ系みたいな感じです
。あ、そうそう。
あの金沢駅の前に立ってる。
多分それが一番正しい表現だと思う。あの
皆さんご覧になってくださいね。あもうあ言っちゃったね答え。
あそうです、ね、
しまった。まあいいや。
そうだからね半笑いで見ようと思ったら、はい、ちょっとシャレにならないぐらいやばい感じ。
はいうんうん、
でねそういうので僕たちは見る前は。それ作品で使えないんだったら、
うん、
なんかねイベントとかであれじゃないなんて笑いながら話してたんですよ、
うんうん、
だけどでそうだねなんてちょっと思ってたんですけど、うん、あのね人間って本当にやばいものを撮った時って消しちゃいますよね。
あよく心霊写真とか、
うん、
ねいいのある ったんですよとか言われて、ね、はい、俺よく、はいはい、そういう職業ですから、うん、見せてくださいって言ったらもう本当怖くて捨てちゃいましたって、ムキ、うん、って確かになることは多いんですけどそ
う
です、
ね、だから多分あった方がいろんな意味で美味しいと思うんですよ、
はい、
僕のね取ったものも、
はい、
まあ、それぐらい気持ち悪い感じだったんで、
うん、
だけど結局もうこれ持ってると多分なんかやばいから、うん、あんた今すぐ消しなって言われて、
うん、
消したんですよ
本当に、
うん、
そんなこと言ってるけど、
うん、
デッドストックみたいな感じでテレビ東京の、ね、うん、こっそり1本そり、ね、マスター、うん、裏マスターを持ってんじゃないの。
いや消しちゃったんですよ。
ああ、
でその夜なんですけど、
はい、
寝てるじゃないですか嫁さんと、
うん、
ね、ガバッて急に嫁が起き上がるんですよ、
うん、
で俺をまあよくね起きたりはする人なんですけど、はい、ゆさゆさってもうめちゃめちゃな勢いで起こすんですよ、
うん、
で何って言ったら、ほらもうあんたがなんかもうダメな時はダメって言わないとこうなるこうなるって言うんですよ、
うん、
でどうしたって言ったら、今あの人私のとこ来て、あんたが話楽しいし楽しい思いで帰らしちゃったから、もっと話させてくれって言って、今絶対来てるから。
寝ぼけてるわけじゃないってことだ、ね、
じゃないじゃない、
目覚まして、
うん、
もう、
うん、
ああもうって、だからそれに類するようなことがあったってことね、
うん、だから生き量的なものが来て、でだからこういうのはちゃんと楽しまして、なんか無駄に楽しましたりとかして、
うん、
でなんかそんなダメなんだよ、
うん
うん、でなんか普段も全然楽しくないんだってあの人は。
結構情報分かってるんだね、うん、
で全然楽しくないから今日は久々に昔アイドルやってた時みたいなのをちょっと思い出したんだって、は
い、で結構話したってことですね、会話したってことですね、うん、
でそれ話してる時に、
うん、
まあ偶然だと思うんだけど、後ろのあのお風呂がユニットバスなんですけど、はい、そこの水がねパッジャーって
怖い、
あのあれですよ、バーッと出たんじゃなくて、余ってた蛇口に余ってたの
がジョボジ
ョボジョボジョボジョボってちょっとだけ出る感じになったんですよ、
はい、
でそのね、まがまがしいその映像も見たし、
うん、
すごい怖くなっちゃって、
うん
うん、でその久々に楽しかった、普段つまんなかったっていうのは、
うん、
僕はその嫁には、ね、言ってない話があって、
うん、
撮影の時に今ねなんか女の子と二人で住んでるんですって、その子はね、
ああはいはい、うん、その40歳の人、
そうで、はい、その40歳の人はその人もちょっとふくよかなんですけど、
はい、
もう一人の人は、
うん、
あの100キロ超えの女の人なんですって、
うんうんうん、
でまあなんかその話、ね、撮影の中でこう話をする中で、は
い
は
い、しか知らない情報、
ね、うん、で、ね、そのそういうプライベートな話して笑顔を出していこうなんて思ったので、うん、いろんな話してるんですけど、うん、あのもうね本当にねその100キロの子と暮らすのが嫌で、もうね私が作った私が買った弁当全部食べますからね、冷蔵庫で隠しても知らないうちに全部食べてるしね、
今撮影中にその子が言ってた、うん、
そう
セリフね、
だからもうね毎日全然楽しくない、
うん、
もう私だって食べるのはやっぱ楽しみじゃないですか食べられちゃうもんそれが、
うん、
全然楽しくないってまさに言ってるんですよ、
はいはいはいはい、
でそれを思い出してね、
はいはいはい、
気持ち悪、まあうちの嫁がちょっとあれっていうのもあるんですよ、その
でもまあその、
うん、
全然楽しくないっていうフレーズが一緒だっていうのは、まあ、そう本当だから、
うん、でも なんかやっぱ気持ち悪い気持ちになりましたね、
うん
うんうん、そうでその人ね、まあこれで話終わりなんですけど、
はいはい、
うん、まあ最近ね、あなんか何してんのかななんて思って、なんかお名前でググったんですよ、
うん、
そしたらねなんかねいろんな人から8万円返してくださいとか
一体ネットにそんなこと書いてあるの
、うん、あいつこういうやつですとか、
はいはい、
こういうことしてるやつですとか書かれてたりとか、
うん
うん、あと本人もなんかね、あのブログだかツイッターだかなんかそういうのやってて、なんかまだ活動はやっぱしてるんですよ、
うん、
で今度はフリーマーケット、自分の私物のフリーマーケットを やります、うん、来てね、うん、
行こっか。
ゼロリツイートゼロいいね、固定されたツイートであるにもかかわらず、うん、な感じだったんですけど、うされてるみたいですよ。だなんかね、久々にいろんな人と、まあ、撮らせていただいて、ある程度いけるっていうのは正直僕の中であるじゃない
ですか。はい。それこそ菅さんの経験値も積んでるしね、
う
ん。
そう、どんな人でも基本的に。
演出としての、うんうん、カメラマンとしての。
だけど、うん、ちょっと強敵でしたね。
お風呂ジョボっていうのは気持ち悪いですね。やっぱり、ね、そういう水があると、うん、
はい、
霊が集まるってよく言うじゃないですか。生き量もそうらしいですからね。
あ、そうなんですか。
だからほら、血液型ゾーンの2人の昔、はい、もほんと7、8年ぐらい前に言ってたような話で、
うんうん、
それはね、女の人かな、
はい、
がいて、でもう彼氏と同棲してるんだけど、ごめんなさい、そのディテールはちょっと忘れたんですけど、うん、とにかく暮らしている人がいて、で阪神大震災経験してるから、いつもお風呂に水を、
はい、
湯船に水を24時間絶対溜めとくんだって、
はい、
だ本当にそのお風呂に入るときに新しく湯を入れるときしか抜かないんだって、
うんうん、
っていうことをしてたら、元彼から電話がかかってきて、ある日、うんうん、お前さ、久しぶりって、こんなこと言って変に思うかもしれないけど、風呂に水ためんのやめてくんないって言ってきたんだって。
うわ、うん、
で確かその話はしてないんですよ、元彼には。
はい、
その情報知ってるはずないんだけど、うんうん、もう別れた後だし、
うん、
何って言ってた。いや、お前が風呂に水ためると俺の生き量はそっち飛んでっちゃうんだよ。
あ、飛んでっちゃうの。
飛んでっちゃう。
怖
からやめてくれって、
はい、
言われてて、まあ、もうちょっとディテールは確かあったんだけど、うん、ざっくりそういう話。
その人は自分が生き量を飛ばしてるってのは分かってる、
ね、珍しいパターンだよね。生き量を飛ばしてる人はほぼ 100%
分かってない、
ね、生き量飛ばし、うん、自分が生き量を飛ばしてると分かってないのが生き量のパターンだから、うんうんうんうん、だからもうちょっと別の言い方のをしたのかもしれない、
はいはい、
生き量が飛んでるとかじゃなくて、なんかお前のところ行っちゃうんだよみたいな、うん、
でもね、ほら会長がいつも言ってるように、うん、水辺がなんか例にっていうのはあるじゃないですか、うんうん、でやっぱ生き量もそうなのかもしれないですね。
それを思い出しましたね、その風呂ジョボジョボっていうのは。
そう、なんかね、そのうちの嫁の言い方も気持ち悪いし、
うん、
なんかいつもつまんないんだと。だから今日は久々に楽しかったんだとって言われて、
もう僕ちょっとなんで昔話っぽい口調に。
もうね、本当に泣きそうになりましたね、はいはい、怖くて、
はいはい、
うん、っていう
怖いね、
っていう感じですね。
あ、またちょっと話ずれるんですけど、
はいはい、
僕の近況としては、うん、もう同じ妻つながりで、はい、ワイフつながりで、
はい、
まあ本当くだらない話なんですけどね。僕が、はい、この前、まあ、ゴミを捨てに行こうとしたんですよ。で確か向こうも妻の方も一緒に外に出るから、
はい、
まあ、じゃあ2人で別れてみたいな感じで、うんうん、ゴミ袋2つ3つ持って捨てに行こうとした時に、はい、まあ、でっかい袋だったからまだ多少入るなと思って、うん、そこにもうちょっと穴が開いた服とかがあったから、
はい、
それを 1,2 枚詰めて、うん、で捨てたんですよ、
はいはい、
で捨てに行くまで一言もうちの妻何にも言わなかったんですけど、捨てた後に前読んだんだけどさ、
うん、
読んだかイベントで話してたかで、
はい、
紫百郎がさ、
はい、
って、うん、紫百郎っていうのは、まあ、鬼畜系ライターと、まあ、根本隆さんとかと仲の良い、ね、はい、良かった、
うん、
ゴミあさり、
はい、
によって一躍
そうですね、
鬼畜界の大物となった、うん、それこそね、
はい、
住人の整理周期とかをそのゴミあさりによって、うん
うんうん、あれ面白かったですよね、当時読んでましたけどね、はい、
ゴンでも連載してましたよね、
うん、してました、してました、はい、
うん、ガベージなんだ、なんだっけ、ガベージコレクションなんだっけ。
あ、それ知らないな。
あ、ごめん、なんか名前は違ったかもしれない、はい、なんかそういうゴミあさりをもう、
はい、
してることを隠さずに、
うん、あ、そうそうそうそう、なんかいろんなね日記を出したりとかね、はい、
ごめんなさい、またちょっと中断しちゃって、はい、また邪魔が入ったんで。
はい。
で、まあ、うん、まあ、このラジオ聞いてる人だったら大体みんな知ってると思いますけど、はい、紫百郎さんね、
うん、
もう本当鬼畜系のクズのゴミあさり野郎が言ってたらしいんですけど、
うん、
ゴミをあさってて、
うん、
普通の例えば生ゴミみたいなものと、
はい
はい、うん、服が一緒になって出てきたこととかが たまにあるらしくて、うん、もうすごいショックだったらしい。えってなんでこんなことするの、
は
あ、なんで普通の生活のゴミと服を一緒にするんだって、もうすっごい精神的なショック受けちゃったらしくて、で、あの友達に、うんうん、いや本当こういうことがあってさ、本当どうなってんだろうね、その倫理観というかモラルってって言ったら、友達が、うん、だってゴミはゴミでしょって言ったらしいの、
うんうん、
で、
あ、なるほどね、はい、
もうすっごいショック受けちゃって、それで紫百郎はは
いはい、うん、
で、うん、あんたはってね、うん、ゴミ捨てに行った時に、はい、あの服を一緒にするんだって言ったらしいのね、
うんうん、
あの
妻が捨てる時にね、
捨てる時に、うんうん、で俺がまさに、え、でもゴミはゴミでしょって何のその、 あの、はい、気兼ねもなく、
うんうん、
俺が言った、うん、でやっぱりね、紫百郎さんは、うん、ああ見えて、うん、ちゃんと頭も良くてモラルがある人なんだよ、うん、それに比べてあんたはそういうところは本当に非常識だよねって。
あ、なるほどね。
で、うん、ちょっと怒ってはいないんだけど、うん、はあ、やれやれみたいな、そういう人間だよねみたいな風に言われたんですよ。はあ、い、はい、
うんうん、
はあ。いや、これが例えば頭がいいとかだったら分かるよ、うん、紫百郎さんが俺よりも頭がいいとか、ピオトル工房の
大学一緒じゃないですか。
あ、そうなんですか、
多分、
うん、まあまあとか、うん、その芸術的センスがあるとかで言うんだったら分かるけど、はいはい、ゴミの話でことゴミの話に関して紫百郎よりモラルがないって言われるのってさ、うん、ちょっと納得いかなさすぎでしょ、
まあ、うんうん、でもね、そんなこと言ってたんだ紫百郎は。
俺も知らなかった、
うん、
なんか、まあ、それもはぁって感じだけどね、
言いそうだよね。でもね、なんかそういう倫理観で生きてる感じがする。
はいはいはいはい、
うん、生きてたか、
今時の女は全く服を一緒にして
そうそうそう、
本当に由々しきことですよみたいな、うんうん、言いそうですね、確かに、う
ん、いや好きだったな紫百郎、うんうん、
まあ殺されちゃったけどね、
はい、
うん、
ね、
多分あれでね、うん、鍵かけるようにしましたからね。
何がですか。
家に、
あ、はい、はい、
たまたま鍵かけてなかったから、うん、来ちゃって。
だってあれ本当は根本隆、
はい、
にどこに行こうとしたんでしょ。
住所が分かんなくて、
うん
うん、紫百郎さんは中村うさぎさん奥さんの方が住所公開してたかなんか
で、あれ森園ミルクさんじゃない。
あ、そうか、ごめんなさい、うん、森園ミルクさんです、うん、はい、ちょっとあ、ごめんなさい、あの名字が漢字で名前がひらがなっていうことで同じ枠に、う
ん、
同じ箱に入れちゃって
ました
。
中村うさぎさんはなんか今ね、はい、闘病されてるんですね。
ちょっともう枝葉の枝葉になっちゃうんで、その話はまた今度しましょう。うんうん、
はい、はい、
はい。で、ほんと怖くなって、鍵かけるようにしました。
あ、
でも同時に、
うん、
子供の頃から脳一血とか脳梗塞で倒れて、孤独死するっていう恐怖もずっと抱えてるんですよ。だからそれまで鍵かけてなかったの。知り合いとか、まあ、家族とかが、スムーズに入れるようにね、大家さんとかが。
あの要はあれでしょ、その脳梗塞とかになって体が動かないのに脳だけ生きてて
そのまま死ぬ、
そのまま死ぬっていうパターン
っていう、たまにあるじゃん、
うん、
それは怖くて。
そうですね、それ怖いですよね。
そう、でもやっぱり統合失調症の人がいきなり俺のファンとかが来て刺されるのも怖いから40何か所刺されたんでしょ。
ね、怖いですよね。
今設置案としてチェーンはかけない、鍵は閉めるっていう。
ああ、
まあそれはいいんです、ごめんなさい、はい、その話はどうだってよくて、
はい、
はい、っていうことを僕は言われました。
はい、
あなたが自分のワイフにそういうことを言われたように、
うん
うん、僕はそんなことを言われました。
言われました。
毎日楽しくやってます。
楽しくやってます。
はい、そんなこんなで11時52分になりました。はい、太田靖国、メンヘラ、デイキャッチのお時間ですね。
はい、今日特番ですね。
ティリリティリリリティリティリティリリリですね。
はい。
はい。じゃあ早速、ね、関心1位のニュースはこちら、シュピン。
関心1位は、なんかね、やっぱTOKIO？
まあ、
うん、
山口メンバーの、
山口メンバーね。
話ですかね、うん、無理やりキス。
ね、
はい。
噂のキスをあげるですね。
ですよね。
はい。
オンリーユー、君が、
ね、
熱い恋をするなら、
うん、かわいそうですよね。
僕しかいない、何もやらないなら帰れ。
うんね、なんか、いろんなさラジオとか聞いてるとさ、うんうん、やっぱりなんかおじさんはなんかそれこそこのセクハラの問題とかに関して、
はい、
すごいやっぱ旧態然としたこう答えをしますよね。なんかこの そんな、なんか、そんなの昔はそうだったみたいな話とかさ。
うん、それは、うん、夜行く、男の家に行くんだから、当然だろみたいな、
うん。そう、だからなんかそんなのとかさ、なんか、うん、なんかあれもどうかと思いますよね。
まあ、それはもちろん、さすがに今、それがスタンダードな日本の社会の見解ではないですからね。うん、とんでもないです
よ、ね、そん
な。
いや、でもそれ結構、ラジオとかでは普通に言ってるじゃないですか。
それは、普通の AM のラジオで、
あ、だから、大竹まことさんとかさ。
あ、言ってんの、まあ、あの人はどうなんだろうね。うん、まあ、めちゃめちゃ女遊び
したい。大丈夫なのかなって。
人間だけど。え、そのこと言ってんだ、
うん、言ってますね、結構ね。あと、ああ、もうこんなんじゃ何にもできなくなっちまうな。可愛いとか言えなくなっちまうな、みたいな。いや、ね、まあ、そうやって言う人が存在するのは知ってるけど。
別のセクハラの話とかじゃない。
あ、別のセクハラの話とかも。
山口メンバーの話にそう言ってるの。
まあ、具体的ではないけど、やっぱそこから派生した話としてね、はいはい、言ったりとか、大丈夫なのかなと思って。
うん。
うん、まあ、ね、だから僕は別にそのセクハラの問題に関しては、ここで別に触れるつもりはないんですけれども。
はい。
うん。
え、どういうこと？
いや、僕はね、実は、TOKIO と黒い関係があるんですよ。
え、じゃああれか。
うん。
山口メンバーの家にもう一人男がいたっていう噂がね、富士が。
うん。
なんか言って、はい、ごめんなさい、誤報でしたって謝ったけど、
うんうん、
あれが、菅地さん。
それではないですけど、その報道があった時、
はい、
2チャンネル見てたら、一番僕が笑ったのは、その、もう一人誰だみたいな、うん、みんな言ってる中で、
うん、
安倍総理じゃねって書いてる人がいて、うん、みんなね、2チャンネルの人は安倍ちゃんを結構ネタにしてるんで、
はいはい、
安倍じゃねって書いてる人がいて、面白かったですけどね。だそれでは僕はそこではないんですけど、はい、僕ね、実はTOKIO とか、
うん、
まあ、あと KinKiKids、
うん、
とね、ちょっとしたつながりがあるんですよ。
どういうことですか？
あのね、
はい、
これ言ってないと思うんだけど。
言ってない言ってない。
うん、黒い交際ですよね。
何が具体的に、
うん、ね、僕が、まあ、もうずいぶん前の話ですよ、
うん、
大学、高校を出てすぐぐらいかな、
はい、
免許を取りに行くじゃないですか、
はい、
でね、教習所一緒だったんです
よ。合宿じゃない、
違います、
ね、だから目黒、
ね、僕の
場合は日の丸教習所、
ね、
それ別に行ってもいいでしょ、
キロメートルのとこ、何
キロメートル、
KM、
ああ KM、
品川なんですけど、
はいはいはい、
そこに行ったんですよ、
はいはいはい、
で、そうしたら、
はい、はい、
あ、そうそう、KM 教習所
の品川、
うん、
はいはい、でも別にさ、合宿ならともかくそんな仲良くなんないじゃん。
いや、でね、そこなんですけど、
はい、
そこにね、当時堂本剛くんと永瀬智也くんがいたんです、
はい、ほー、
へー、で、で、
うんうん、
当時 KinKiKids の方が人気あったんですよ。
うんうん、まあ、そうでしょうね、
うん、で、だから堂本剛は個別事業だったんですよ、うん、
はいはい、
だけど永瀬智也は僕たちと一緒だったんですよ、
うんうん、あ、でも永瀬だとは思って
る。あ、それぐらいの知名度はありました、
はいはい、
ちょっとこうロン毛だった頃ね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん、まあ、売れ始めてましたよね、うん、っていうか、かなり売れてた。
俺だってアイドル興味ない、俺だって、うん、覚えてるぐらいだから、
うん、
社会的認知度は全然ありますよね。
で、そこで永瀬は一緒だったんです
よ、はいはい、
でね、
もう永瀬呼ばわりですか。
永瀬くんは一緒、永瀬さん
は
一緒だったんですよ、
はいはい、
でね、ある時教習所終わった後に、
うん、
僕がね、トイレに行ったんです、
はいはい、
そしたらね、永瀬くんがね、隣に来たんですよ、
は
あ、で、用を足すじゃないですか、
はい、
で、なんか二人きりだったんですよね、そこが、
うんうんうん、
で、なんかだから、あ、なんか話さなきゃいけないような空気、
うん、
芸能人の人がこう隣にいるとさ、なんか俺のこと知ってるでしょ的なオーラもちょっと出してくる。
まあ俺が西武球場で東尾と並んでツレションしたのと同じ状況ですね。
あ、そうですか、
はい、ちょっと黙礼しましたけど、
うん、で、あ、そうか、僕は黙礼じゃなくて当時、
は
い、
まあ、僕は小学校だったんで。
あ、そうか、
はい、
当時僕はその、はい、あ、なんか見てますみたいなと言ったら、
はいはい、
おちんちん握ったまんまちょっとこっちに向いて、
うん、
ありがとうございますって永瀬くんが言って、
うん、
もう丸見えだったんですよ。
あ、なるほど、その斜めこう向いてるから、
うん、はいはい、もう物がね、
はいはいはい、
丸見えだったんですけど、
はいはいはい、
もうね、やばいんですよ。
どっちの意味ですかね。
え、もう ブラック&ビッグなんです
よ。はいはいはい、
結構あのそれから僕何十年も生きてますけど、
はいはい、
でやっぱお風呂入ったりとかね、
まあ、銭湯とか温泉とか行きゃそれは見えますけど、
あんなの見たことないですね。
やばいっすね、
うん、
は
あ、で
やっぱそうなんだ。
そのまんま握手してくれたんですよ。で今回の山口メンバーの、ほらあの会見、TOKIO メンバー、TOKIO の人たちの会見でも、
うん、
永瀬君だけちょっとずれてるって結構ネットとかで言われてたじゃないですか、
うんうんうんうん、
天然的なね、
割と足ざまに罵ったん
です。それは松岡、
あ、ごめんなさい、それは松岡君。
あの永瀬君は、
はいはい、
あのレポーターの人たちが、うん、メンバーの方はあの事件があってから1週間どのように過ごされたんでしょうか、
うん、
っていう質問に対してみんな他の人はね、うん、鎮痛な感じで、
うん、
でも前に進まなきゃと思って、
はいはい、
とか言ってるのに永瀬君だけ月曜日はロケが入っておりまして火曜日は
それ聞いてんじゃないよっていうね、
う
ん、
そういう天然さが
チンポ握った手でファンと握手する
だからね、当時からそのおちんちん握った手で握手してくれる。
わかりました、もういいです、その話は。はい。それ以上のすごいこと起きてないでしょ。どうせ
起きてないですね。
堂本くんのチンコは見てない
でしょ。堂本くんが見てないですね。はい、
はい、
っていう、
それ黒い交際だっていう大爆笑の話でした。
はい、ありがとう。
それが今回の事件に関するコメントっていうことですね。
あと、どうですかね、はい、まあ、今回の事件に関するコメントはそうですね、
うんうん、
はい、そんな感じで、まあ、でも大変ですよね、本当ね。
あら、まあ、さすがに、
双極性障害じゃないかって、
ね、アル中でしょ、
うん、
アル中だよ、うん、アル中のちょっとあるパターンでもあるしさ、
あ、
うん、
そうですね、まあ、あと、これ悔しいなと思ったんですけど、
はい、
ちょっと前にね、あの夢の中で、
はい、
TOKIO の誰かが辞めて、
うん、
キムタクが入る夢見てたんですよ、僕。
うん、はいはい、うん、そしたら今そういう話がね、山口メンバーの代わりに
出てるんでしょ、なんか誰か入るんじゃないか、
はいはい、キムタクが入るんじゃないか
っていう。やっぱそれキムタクさんなんですか。
はい、
はい、面白いよね、そうなったらね。
まあね、
うん、ぐらいしか話せないんですよ。
はい、わかりました。はい、あとはどうでしょうね、あのほら、
うん、
向島捜索した脱走犯のね、
はい、あれね、
あれもメンヘラトピックスといえばメンヘラトピックスですよね。
どういうこと
ですか。いや、だって刑務所の人間関係が嫌で逃げ出したんでしょ、
うん、ああね、なんかほら最初はあれお母さんに会いに行くんじゃないかって言われてましたね。
もっとドラマチックなさ、うん、松本清張の小説みたいな、なんかあるんじゃないかって。
だ
って山にこもってたとかさ、
うん、なんか綺麗な字で、
うん、
車少しだけお借りしますみたいに
傷つけてすいませんって、
うん、書いてあったっていうし、うん、そうだからそうかと思ったら、ただ単に人間関係、うん、
だから現代っ子っぽい理由でしたよね。
なんか
山にこもって、うん、でちょうど今ねみかんがたくさんなってる時期だから、はい、で山ごもりしてても、うん、結構でかいじゃん向島って、
はいはい、
見つかんないんじゃないかみたいな話になってて、うん、でそれもまあさっき菅津さんが2ちゃん見て、はい、面白かったっていうのと同じように、
うんうん、
僕も2ちゃん見てて面白かったのが、今はあのエルマーの冒険状態だからなってエルマーと竜、エルマーの冒
険で、うん、ありましたね、ありましたね、
あれでなんか、うん、エルマーと竜がお腹空いた時に漂流してて、みかん島っていう島にたどり着いてみかんがいくらでも食べられる島になってお腹いっぱいで、
はい、
あの幸せだなってなる描写があって、
うんうん、はい、あ、そいつじゃ教養があるや
つ、そうそう、もう面白かった、それはそれは笑った。
そう、なんかでもね、荻上チキさんのセッション、
はい、
22ね、僕それも聞いてるんで、
うん、
それでやっぱね、塀のない刑務所の特集やってたんですよ。
はいはいはい。
で、なんかそれによるとやっぱしね、あそこは一番人間関係が厳しいらしいですね。
あ、
普通のところよりも。
逆にね。
そう。で、うん、その累犯じゃないとか、殺人じゃないとか、うん、いろんな要件を満たした、
うん、
まあ、比較的軽いのかな。
うん、
そういう、その、犯罪者の人が、
向島の人も窃盗かなんかだもんね、うん、
その塀のないところに行くらしいんですけど、
はい、
逆に序列がすごいあるんですって。
あの何の序列、
監修の人たちがいろいろあんまししない分、うん、囚人たちの中でこう序列とか社会コミュニティを作って、
うんうんうん、
自主性を重んじるみたいな、
はいはいはい、
そういう流れみたいらしいなんですよ。
はいはい、うん、ああなるほど。だからまあ別にそれは分かってなくてやってるわけじゃなくて、
うん、むしろそれを
クリアしてくださいっていう、社会に出たらそういう人間関係とかの練習のためもあるしっていうね、
はい、うん、でだからそこではやっぱり人間関係が結構 きつくてやめたりとか、元のところに戻る人も結構
いるんですね。はいはいはい、元のが全然いいって、うん、壁がある方が、
う
ん、
そうそうそう、
普通の刑務所の方がいいっていうね。うん、あ、じゃあちょっと半分だから、少年院的というか、教育、社会教育的にちょっと意味で、至極じゃないけど、そういう、ただ刑務所で刑期を過ごすよりも、ワンランク上のことしなきゃいけないっていう。
多分そうなんでしょうね。で、やっぱ軽いだけに、その社会復帰もイコール早いわけだから、社会のその縮図的な感じでそこを出たことはしてるんじゃないのかな。
じゃあ、単純にメンヘラメンヘラみたいな感じでやったけど、割とそういう要素はあったんですね。
そう、だから嫌がる人は多いらしいですね。
あ、
まあでも、もっと重い刑になっちゃうんだろうね、当然。
あの時、世間騒がしてるしね。いろいろね、うん、刑務所怪談ネタっていうのもたくさんあるんだけど、
はい、
うん、ちょっと忘れちゃって、いやいや、すごい面白い話、いろいろ聞いてるんですけど、折、うんうん、に触れてなんか、まあ、だからあれですよ、市橋受刑者にフェラチをさせた、
はい、あ、まあ、お話してますね、
あの人の、ね、うん、あれ、すごい長い話だったじゃないですか。
はいはい、
あれはあの人が、セコムだか、アルソックだか、そういうのの刑務所に、うん、
はい、
入ってからが本編なんですよ。
かっこいいね。
民営の刑務所に、
うんうん。え、そんなのあるんですか？民営の
刑務所。俺もだからその話でしか聞いたことないんだけど、
うん、
まあ、とにかく警備会社やってる刑務所で、その話はすごい面白いんだけど、ちょっとごめん、うんうん、忘れちゃったんで、今ちゃんと話せないんで。
は
い、
今度教えてください。
はい。
はい、
あるしね、あとはその、ちょっと宣伝になりますけど、はい、ムーの怪談を集めた本を出そうとしてるんですけれども、はい、うん、刑務所の階段っていうのもあるんですよ。
あ、それあれですか、この前の今仁さんの会の時に
そうです
お調べになってるって言ってたや
つ。そうです、そうです。
あれ僕聞いてて面白いそうだなと思ったんですよ。
はい、ムーっていうのは学研が出してるから学習図書扱いで、うんうん、はいはい、刑務所で申請すれば読めるんですよ。
あー、は
い、だからムーに投稿してくる人もいたりとかして、でもちろんその投稿に対して謝礼が払われるんですけど、はいはい、で刑務所に送ったらもう出所してますってなって、ちょっとその後の住所は用として知れないみたいな。
あ、なるほど。あ、それもドラマチックですね。
たまにこの長い歴史の中では あったようなこともあるらしいですね。さすがに刑務所も教えないですかね、うんうん、どこ行ったとかは、うんうん、
なんか階段の話、
うん、
ずれた話して大丈夫です。
はい、
この前さ、コロタン文庫って昔あったじゃないですか。
名前は聞いたことありますけど、
要は大百科シリーズですよ。
はい、
で、あれの、怪談大百科みたいなのこの前買ったんですよ。
はいはい、
プレミアがついてるんですけど、はい、ちょっとああいう昔の本集めるの最近ハマってて、したらいろんな怪談載ってるんですけど、
うん、
なんかね、明らかに作りなんだよね。
階段が創作、
うん、ね、僕が一番覚えてるのが、その要はいじめがあってね、学校で、うん、で A さんっていう人がそこに送ってきてるんですけど、うん、でちゃんと写真も載ってるんですよ、
うん、
この階段を送ってきた A さんみたいな感じで、うん、でいじめがあってみんな見て、クラスのみんなが見て見ぬふりをしてたらしいんですね。したらその人が死んだ、自殺した後にクラスのみんながどんどん、その例えば腕を殴った人は腕を骨折したりとか、うんうんうん、体の部位によってどんどん怪我をしていくんですって、うん、でみんな怖い怖いって言ってたんだけど、そこで何もしなかったらこっから先に怖いことが起こったのですみたいな感じで溜めた後に、終業式かなんかの時にクラスの全員と学年の全員が集まった時に、突然体育館から雷が落ちてきて、
うん、
そこにいたみんなが全員体を引き裂かれた。
神話的な話になった。
で、その体育館は血の海、
はい、
で、もうどうしようもなくなってしまったのです。僕はただ怖くて見ているだけでした。で終わるんですよ、それ。そんな、もう大惨事じゃないですか。
すごいですね。だから、ちょっと僕が想像した創作怪談っぽい、うん。っていうのとは全然、はい、それもやったボールが違うところから飛んできましたね。
あ、そうですか。
体育館に雷が落ちたわけじゃなくて、体育館の中から雷が落ちて、
そう、
いじめっ子全員が体を引き裂かれて、
いじめっ子全員が、うん、でも
でコロンバイン高校の事件よりすごいじゃん、それだって。
でイラストがまたね、うん、書いてあるんですけど、それも、うん、もうなんか 手とか足とかちぎれ飛んで
るやつとなんですよ、ね、うん、まあまあ古き良き怪談文化で、うん、でまあ宣伝ついでに言わせてもらいますと、はい、やっぱり新耳袋とかがね、うん、90年代に入ってから、はいはいはい、まあ、そうじゃない感じの今の現代的な実は怪談の、あと超怖い話とね、
うんうん、
を作っていったっていう流れはあると思いますけど、はい、ただそのムーの怪談投稿も同じ時期に90年とか、まあ、始まったのはもう82年ですから、は
い
は
い、あ、そんな
か。で初めのうちはやっぱり、よくある落ち武者とか、
うん
うん、生首がどうのこうのみたいな、はいはい、まあ、いわゆる古き良き怪談だったのが、うん、だんだんやっぱり、それはある一人の人がずっとやってるんですよね、
うん、え、どういうことですか。
82年から、
はい、
じゃあ81年で、81年から現代まで、
うんうん、
2018年まで一人のある人がやってるんですけど、
う
ん、
やってるってどういうことですか。
投稿を整理して選んで、
そういうことか。
そう、
うん、今もそうなんですか。
今もその人にもインタビューしてるんですけど、
でもマイスターすぎますよね。
はっきり怪談界の最長老ですよ、
うん、あ、すごいそれ。
まあ、まあそれはそれとして、うんうん、やっぱりその人もその流れには、は
い、
あの形成には関与したりしてるんですね。やっぱりある時期を境に、
うん、
いわゆるちょっと不条理であったりとか、
あ、なるほどね、
うん、オチがないみたいな、因果関係がはっきりしないみたいな階段をあえて選ぶようにして、
うん、あ、そうか、その人のじゃあ選び方のバイアスも
でそれはそう、わざとそういうバイアスをかけて、うんうんうん、そういう投稿が多くなるようにしたりとかね。
あ、面白いですね、はい、うん、でまさに怪談メーカーですね。
そうです、そうです、う
ん、それが出るんですか今度。
出ます、
はい、ちょっと欲しいです、
はい、
うん、
買ってください、
はい、
欲しいじゃなくて、
はい
はい、あとはどうでしょうね、ゴリかやめ、
うん、
ゾゾタウンの
ねえ、でもなんか評価上がりましたよね、ちょっとね。
どっちの。
ゴリキさん。
え、なんで。
え、だから
あのほらまた石原さとみと同じでさ、あ、やっぱ結局、
うん、
お前らはそういうやつを選ぶんだみたいな感じで、
あ、
がっかりっていう感じの意見の方が多いような気がするんですよ。そうじゃないの。
そうか、僕の中でじゃあ上がったのかな。あのほら武井絵美さんがと同じ事務所じゃないですか、
はい、
であそこってなんか25歳からは恋愛自由なんですよ、
ね、うんうん、
で武井絵美はそれを守らず、
あ、そうですね、こう超若いもんね、まだ
仲なし妊娠をして、
はい、まあ、俺は何とも言えないけど、
ね、うん、で
須田さんって言える立場じゃないと思いますけど
で、
はい、
郷力彩芽さんはちゃんとそれを守って25歳過ぎてからゾゾタウンだったらしいんですよ。
ゾゾタウンですかね、最古の後我慢ですよね、
はい、うん、まあでもなんかそこら辺の真面目さってちょっと見ててもわかるじゃないですか。
めちゃめちゃ真面目でしょうね。
何に対しても真剣な感じするじゃないですか、
はい、
この人、うん、
それこそね、アイソさんの作ったエヴァンゲリオンを着てますから、
はい、
トウモロコシの界隈の話で言うんだったら、
はい、そうですね、
でアイソさんは、
うん、
まあ、完全にあれオーダーメイドですからね、
はい、
あのこの形に合わせて作ってあげてるわけですよ、
うんうん、あれドラマかなんかでした、
ドラマかなんかでね、
うんうん、
で作ってアイソさんとその話した時に、
はい、
あのね、頭の形はすごい良かったって思いましたねって超上から目線で顔自体綺麗じゃないですか、
うんうん、
僕は昔からすごい綺麗だと思ってます。いや
僕好きですよ。
結構で結構、うん、もうゴリ押しのブスっていう、う
ん、はいはいはいはい、
ネット界隈ではそう言われてるけど、
うんうん、
全然綺麗ですからって僕は思ってたんですよ、
うん、綺麗ですよね、
うん、あとあの UQ モバイルの次女の子とかもね、
UQ モバイル
ワンコデカの子、
デカワンコの子ね、
デカワンコの子、
はい、食べちゃんでしょ、
食べみかこもね、うん、
はい、うん、食べみかこも可愛いですよね、うん、
あと、うん、俺は市原、市さやく、市あのニュースの
やってた、あ、分かった、うん、オタク
売りの森ロバートソンとかとニュースやってて、うん、
はい、
だからあのショーン K の、
うん、
と一緒にやるはずだった子ね、
うんうん、分かりますよ、
はい、
市川さや、うん、
もうゴキブリっぽいって言われてるけど、確かにゴキブリっぽい句はあるけどそれ言われてから確かにそれはそれで合ってるなと思うんですけど、はいはい、うんうん、ゴキブリっぽくは確かにあるんだけど全然綺麗だと思って、
あ、
でそのアイスさんの上から目線、うん、
はい、
あ、でも全然、うん、頭の形は綺麗でしたねみたいな、ムカつくなって。それこそさ、はい、
うん、
アイゾゾスーツじゃないですか。ゾゾスーツならぬ、
ね、
アイゾゾスーツを体ぴったり着て、
はい、でもね、本当そうか、でもまあゾゾタウンなんですよね。
アイソさんもワンチャンあったかもしれないですけどね。同じスーツつながりで。
はい。
ねえ。 あとバルト。
バルト。
バルトがあの人どこだったっけ？母国に戻って政治家になるんでしょ？
え、あのあれでしょ？あのモンゴルじゃないの？
違うよ。バルトでバルト三国だからバルトってしこ名なんじゃん。相撲の話ですよ。力士の話だよ。バルトは、エストニア。
はあ。
はい。あ、ごめんなさい。そもそもバルトさん知らない。
知らないですね。
で、今オフィス北の所属してて。
え、この人が？
うん。
うん。
で、弟の夫って漫画は、下川玄
関先生の。あ、それはあの、ゲイ的なお話ですね。
そうそうそう。
はいはいはい、
あの弟が死んだ、うん、お兄ちゃん。で、その人はバツイチで娘がいて、うん、
はい、
日本のね、家に、うん、あれはカナダ人なんだっけ。
はい。
あ、そうなんだ。弟がカナダで結婚してた相手が来たんだけど、うん、それが男だったっ、うん、
はいはい、
まあ、つまりゲイカップルのっていう、う
ん、え、それに何
漫画賞とか受賞しましたよね、うん、で NHK でもドラマ化されましたよね、はいはい、その時のその、うん、
カナダ人の役、
カナダ人の役の、うん、がバルトさん、
あ、そうなんだ、
なんですよ。で名前が何だっけ、マイク、マイクなんだっけ、
じゃあゲイ的なシーンもされてるってことなの？
いや、あの弟の夫はそもそも原作に一切そういうシーンないですから。
あ、そうなんですね。まあじゃあその精神的なつながりみたいのを描いていく感じ。
だから別にその、うん、お兄さんを狙ってレイプとかね、うん、やるとかそういう、それがあんたね、うん、その時点がもうね、弟の夫で描いているところの差別者の視点ですからね。
いや違う違う違う、そういう僕どんなドラマかあんま知らないんで、
はい、マイク・フラナガンですね。
あ、はい、でその人が何ですか？で
ちなみにこれは前回の今里さんのラジオで、うん、あの話した、はい、映画の話したじゃないですか、うん、まあ、ながら見映画の話ね、
はいはい、
の監督もマイク・フラナガンだったんですよ。まあ、っていう単純なその
偶然の一致、
偶然の一致なんですけど、サイレンスって言われてます
。はいはい。
で、それなんかそこそこ面白いよって言った記憶があるんですけど、その時完全忘れてたっていうか分かってなかったんですけど、
はい、
オキュラスとかウィジャビゲビギニングっていう、
ああ、ありますね、
はい、はい、いいながら見映画を撮ってる監督がいるんですよ、うん、
はい、
うん、で割かしでもね、マジでホラー映画界をこれから、
うん、しょって立つかなって、
しょって立つは言い過ぎですけど、うん、いいメンバーの一人に、はいはい、まだ若いし、俺よりちょっと2、3歳上ぐらいだから、
うん、
がマイク・フラナガンっていう、うん、ちょっとおすすめの監督ですね。
はい。
はい、なんですけど、まあ、それと一緒のことをバルトが
役名で
やってるし、で、今もう芸能界も引退して、エストニア帰って政治家になるって。
へぇ、
言ってるのもトピックスですね。
エストニアはね、
はい、
注文あります。
お、エストニア人から、
うん。それで知ってました、エストニアっていう国を。
エストニアに住む日本人じゃなくて、エストニア人から。
あ、多分そうだと思います。
じゃあバルトかな。
いや違うと思うんですけど、うん、うん、はい、それで知ってます。で政治家になるんですか、この人は。政治家を目指してもう帰っていったってこと。
うん、でももう名前売れてるから、こんなこと言ったらあれですけど、エストニアぐらいの小国だったら日本のね、あの各界で、はい、ね、うん、出世してる人だとかだった
ら、まあもう英雄でしょう
ね、ですよね、
うん、はい、そこじゃあ頑張ってください。
いやいや、で、
はい、
もう一つ偶然があって、うん、バルトの怖い話も同じタイミングで聞いてたから、
は
い、だからこうなんかバルト付いてるんですよ、僕このところ。
え、バルトの怖い話っていうのはこのバルト。
このバルトさん。
はい。
この前僕諏訪行ったんですよ。
諏訪、はい。
はいはい。諏訪大社のお祭り、御頭祭っていう鹿の頭を奉納するお祭りがあって、うん、行ったんですね。で、それは小島ドッカンさんとかに誘ってもらって、
はい、
で、その御頭祭の前に諏訪大社の近くに小島ドッカンさんの大学の同級生、うん、の人の実家があって、はい、でそこでご飯食べさせてくれるっていうから、うん、じゃあもうわーいっつって、はい、あのみんなでね、
はい、
7、8人ぐらい、
うん、
あのうちの周りそれこそアイスさんとかもね、うんうん、含めて、はい、小出さんとか、
はい、
でそこですっごいもう豪勢な料理、もう蕎麦、普通に手打ちの蕎麦ですよ、そこで売った蕎麦とか、うん、寿司とかもいろいろね、
はい、
山菜とか、うん、天ぷらとかね、うん、まあ、もう食べきれないぐらい食べさせてもらったんですけど、
はいはい、
でそこのお母さんね、
うん、
だからドッカンさんの同級生のお母さんだからも結構なおばあさんです
よ。あ、そうかそうか、
うん、がなんか実はね、
うん、
ちょっとそれまであの和気あいあいとしたら、はい、ちょっとトーンが落ちて実はって言って、
うんうん、
畑仕事この前してたら、
はい、
振ってみたら、クマがいたんだって、うん、横に。
普通に怖い
です、ね。すぐそばに。うんうん、と思ったら、うん、月のマグマよりはるかにでかい。
はい、
でも本州にヒグマがいるわけないじゃん、
うん、
なんだと思ったら白人のでかい男ででそれこっち見ながら、うん、僕バルトってずっと言ったんだって。
怖
すぎる、うんうんうん、でクマより怖いよね。
それ生き霊じゃないの、それバルト生き霊じゃない
バルト生き霊もいるの知らないけどでてかはっきり言ってもそれバルトってなん、まあ、相当でかいでしょ。
今写真見てますけど、
はい、いやいやお相撲さんなんだし
結構やばいですよね。
どっかに198センチ、193キロ、
うん、
ドラえもんじゃん
全部一緒ね。
そうが、はい、畑の脇に立って僕バルトってひゃーって、
はい、ってその人はバルトのことを知ってたのかな、そのおばあちゃんは。
でも、うん、知ってんだよ。
あ、知ってんだ。
知ってるけど、うんうんうん、その時は分かんなかったらしい。
あ、
僕バルトって言われても、まあもちろん、
はいはい、
あのもう曲げ言ってないし、
うんうん、あ、そうか、それがイコール、うん、自分の知ってるバルトと同一とは思わなかったと、う
ん。めちゃめちゃ怖かったって言ってました。だから結局それはなんか地方に行ってお昼ご飯をご馳走になる番組がなんか、うん、NHK かなんかの番組かなんかであったらしくて、で、まあ、スタッフに説明されて、うん、ようやく分かったらしいんだけど。
あ、実際に来てたの？
そう。
あ、なんだ。
でもそれはアポなしだから、わかんないわけよ、うんうん、はい。おばあちゃん的には。
あ、そうかそうかそう。え、でもめっちゃ怖いですよね、それね。
めちゃめちゃ怖いじゃん。熊より怖いじゃん、はっきり言って。
はいはい。うわそうか。でもやっぱ、そうやってアポなしで来るんだ、本当に。
最近多分ちゃんとやってるよね。だってほら、俺結構好きなのが、朝どれバナナ、
わかんないです。
土曜日の朝やってる。うん、土曜日の朝の、なんだっけあれ。
あ、なんか。
朝どれサラダ。
うん。
三船美佳が出てる。
朝だなんとか旅サラダ。
あ、旅サラダ。うん、そうそうそう。あれとかはちゃんと交渉してるところとかもなんか流してる、
ね。
は
いはいはい、あ、最近多いですよね、そういうのね。
交渉してること流すの多いよね。
うん、今、テレビなんですけど大丈夫ですかみたいなね。
散歩番組とか。
はいはいはいはい。
でも、うん、だから、さすがに、そこは嘘ついてないじゃない、
うん、
あ、ま
あね、うんうん。そう。
旅サラダ、俺ね、旅サラダガールズ好きなんですよ。
はい、なんでですか、
好みのタイプの全員。でもそれは歌丸さんもそれ言ってた、はい、昔。
あ、そうですか。う
ん、まあ、そこに関しては、
はい、
歌丸さんも、あれが本当の権力者が。
旅サラダガールズって誰ですか、森尾由美とか、久本雅とか
ちょっと待って。何言ってんですか、バカなんですか。
森尾由美とか久本雅美が話すやつありますよね。
はい、わかります、うん。その番、昔からやってるやつね。
それ、なんか僕それと
違います、違います。旅サラダは違います。
僕は森尾由美結構好きです。
うん、わかってます。わかりました。旅サラダガールズは朝、はい、結構旅行とか行くんです。結構いいところに旅行しますよ。
あ、そうですか。
うん、普通の観光地とかじゃなくて、はい、ニューオーリンズとか、
うん、
あとその北欧の方とか、
あ、そう、結構じゃお金かかってるんですね。
を旅行するのが旅サラダガールズが、
うん、
全員僕の好みです。ああいうのがいい。
はい。
それは歌丸さんも言ってて、うん、権力者が抱くタイプの女って、本当のいい女って。
ああ、なるほどなるほど。うん。
そこ、
分かって
る。まあ分かってるところは分かってるのかな、こいつもみたいなふうには思いましたけど。
はい。
で、たまにちょっとね、アイスランドみたいなとこ行ったりすると、
はい。
こうちょっと水着でサウナ入ったりとか、
はいはい、
ちょっとお色気シーンも、
うん、
でも女性向けの番組だから、うん、それもなんかベタっとしたお色気じゃないです
ねそんなもんは朝から見てる。朝だ、生です。
旅サラダですか
ね、はい、
その後の食彩の王国も僕結構好きなんですけど
この時間僕何してんの、
あのね、旅サラダと食彩の王国はちゃんと取材してるのが、
うん、はい、
で結構僕ですら、あ、そんなところあるんだみたいなところやったりとか、あの食に関しても割とちゃんといいところついてきます、
はい。食材の王国ってどなたが出てるんですか。
人が出てるのはないけどナレーションを薬師丸ひろ子がやってて、
あ、僕ちょっと見てない
んですね、うん、おすすめです。
わかりました
話がずれまくってますねそんな感じですか。
あの、はい、ハズキルーペの新しい新聞ました。
小さくて見えないでしょ。
ハズキルーペ大好きってい
うやつ。それは僕が言ってたやつです。あんたは信じなかったやつ。そんな CM はないって。
いいですよ、ね。
でしょ。
すごいぜ。
小さくて見えない。もちろん。 日本製です。
あれやばいっすよね。
渡辺謙のテンションちょっとあれもう、あれまあわざとだろうね。もう、もう、うん、もう振り切れて、振り切れてやんなきゃっていうか。
やばいですよね。
菊川霊もあれ振り切れてやんなきゃ。で、あれ、うん、なんか伊集院がラジオで言ってたんでしょ。
あ、なんか見たいですね。
僕もツイッターとかに流れてきて、うん、なんか僕は怖くないで言った直後に、伊集院。
あ、そういう流れ
のラジオで聞いて、多分伊集院が僕たちのラジオでパクったっていうね、はい、そういう流れだと思いますけど、
はい、
全く同じことを言ったらしいんで。
あ、そうなんですか。はい。
多分トークスキルは全然100倍、向こうの方が多いでしょうけど。
面白いでしょうね。